きっとずっともっと長泉町議会未来泉ナンバー2142025年5月1日令和7年3月定例会発行静岡県寸東郡長泉町議会発行責任者議長下山和則郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828電話055-989-5526ファックス055-986-5905 E メール議会アットマークタウン .長泉.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの特集事業の効率化と未来につながる積極投資の両立を。金剛のすくすく育て長泉キッズは、下長久保加藤義弘くんです。事業の効率化と未来につながる積極投資の両立を。令和7年度予算。新年度のお金の使い方を中心に審議した3月定例会。令和7年度はいよいよ長泉中学校、長泉小学校、新子ども園の整備計画や北部地域幹線道路の工事がスタートします。一方で物価高騰や社会保障経費などの増加が町財政に大きな影響を与えているのも事実。無駄なコストを省き、より良い行政サービスを効率よく町民へ、そんな視点で審議しました。議会が注目、新年度の事業。学校施設等整備検討事業3200万円。AI オンデマンド交通実証事業1800万円。クレマチスの丘利活用推進事業300万円。地域防災マネージャー任用事業451万円。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと。最新 IT 技術の活用を。各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生しています。最新 IT 技術を活用し、災害時の情報収集、被害予測、救急活動の効率化が進むことを期待します。上長久保渡辺さん。学校整備用に新たに取得した土地面積25,032平方メートル。ついに始動、長中・長小新子ども園整備計画。旧富士精機製造所跡地整備事業。4030万円。学校施設等整備に向けて必要な調査や既存建物の解体設計を行う。質疑ピックアップ。既存建物は令和8年度に解体。質問。今後の整備スケジュールは。答え。令和7年度末にかけて地歴調査及び土壌汚染状況調査を行う。既存建物の解体設計を令和7年度、解体工事を令和8年度に予定している。学校施設等整備検討事業3200万円。旧富士精機製造所跡地、長泉中学校、長泉小学校の敷地を活用した学校、子ども園の配置計画の検討。旧富士精機製造所跡地に整備する学校施設等の基本構想を策定する。質疑ピックアップ。専門事業者が効率的な整備計画を立案。質問。検討にあたり、どのような業務を委託するのか。答え。事業用地条件の確認。施設基本条件の整理。学校施設配置や土地活用パターンの検討、サウンディング調査、検討委員会の運営支援などを委託する。言葉の説明、サウンディング調査、 対話型市場調査のことで、土地などの活用方法について民間事業者から広く意見や提案を求め、町と民間事業者が直接意見交換しながら事業へのアイデア収集を行う調査のことです。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと、新校舎に期待。自宅から長泉中学校までは距離があり、通学時間はかかりますが、現在の場所とあまり変わらない配置計画なので良かったと思います。新しくなる校舎に期待します。竹原梅原さんファミリー。令和6年度に町と関連団体等が万事で行ったイベント開催実績12回。四季折々のイベントで呉町の丘へにぎわいを。呉町の丘利活用推進事業300万円。静岡県が管理する旧万事彫刻庭園美術館を中心に、呉町の丘全体のにぎわい創出するため、年間を通して様々なイベントを開催する。質疑ピックアップ、利活用の方法を県にアピール。質問、県が所有する旧万事彫刻庭園美術館で、町がイベントを開催する理由は？答え、地域が大切にしている文化施設であることをアピールし、県が本格稼働を検討する際のモデル事業として実施する。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと。駿河台楽ににぎわいを。蔦屋書店が手掛けるなど、思わず足を運びたくなるような魅力的な場所に生まれ変わり、駿河台楽をにぎわせてほしいです。駿河平中村さんファミリー。令和6年実証実験時の延べ利用者数1708人。AI がルートを最適化、柔軟で効率的な移動手段を提供。AI オンデマンド交通実証事業1800万円。令和6年8月に無料で実施し、ニーズ調査を行った AI オンデマンド交通。令和7年度は県補助金を活用し、有料による実証運行を行う。質疑ピックアップ。利用料は300円から400円。質問。利用料、実施期間、実証後の本格運用の考えは？答え。令和7年8月から3ヶ月程度の期間で、利用料は300円から400円を予定している。令和7年度までは県補助金の対象であるため、本格運用については、その後の財源なども考慮しながら、有料化による利用状況の変化を見て判断する。令和7年度長泉中学校クラス数26クラス。教室不足で新たなプレハブ校舎を設置。長泉中学校教室等改修事業6740万円。長泉中学校の生徒数の増加に伴い不足する普通教室を確保するため、新たにプレハブ校舎の増築、校舎改修を行う。質疑ピックアップ、校舎の使い勝手も考慮。質問、校舎改修の概要は？答え、学年ごとの連携を考慮し、第二理科室を普通教室化するほか、美術準備室を相談室として活用するための改修を行う。また、プレハブ校舎の増築に伴い、学校敷地東側のフェンス改修などを行う。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと。充実した学校生活を。施設整備によって子どもたちが充実した学校生活を送れるよう期待しています。下隣、西村さんファミリー。令和5年度配食数1648食。病気療養食追加で栄養改善をサポート。配食サービス事業447万円。 普通食に加え、新たに糖尿病や腎臓病など、病気療養対応食を追加、合わせて町が負担する金額を380円に固定する。質疑ピックアップ、7種類の病気療養対応食、質問、実施を予定している事業者数と、普通食以外の種類は、答え、5、事業者が実施を予定しており、透析食、糖尿病食、腎臓病食、カロリー調整食、ムース食など7種類が追加される。長野議員による議員のお作法。できるだけ多くの専門家の話を聞くように心がけている。直近ではトイレの講習会に参加した。令和5年度、桃沢グラウンド利用者数17,521人。桃沢グラウンドの利便性向上へ。桃沢グラウンド電光スコアボード設置事業3500万円。桃沢グラウンドに野球やソフトボール用の LED 電光スコアボードを設置する。設置費用はスポーツ施設整備に対する助成金を活用。質疑ピックアップ。桃沢全体の活性化にも期待。質問。設置により見込む効果は？答え。競技の活性化や試合、大会などによる利用率の向上、また桃沢野外活動センターへの合宿誘致やパークゴルフ場への誘客など、桃沢地区の活性化を期待している。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと、楽しみな電光スコアボードの設置。桃沢で日々練習し、昨年、県学童軟式野球年間チャンピオンに。いつもチョークで書いていたので、電光スコアボード設置は嬉しく楽しみです。長泉リトルヤンキースの皆さん。静岡県で防災専門官を配置している市長の割合 31.4%。危機管理に精通した有資格者を配置し、災害への備えを強化。地域防災マネージャー任用事業451万円。町の防災力向上を図るため、防災や危機管理に関して専門的な知識を有する人材を職員として任用する。質疑ピックアップ。災害時の初動対応を強化。質問。地域防災マネージャーの目的と役割は？答え。災害発生時に迅速かつ的確な初動対応を図るため、専門職として防災官を配置する。平常時は地域の自主防災会に対する助言などを担い、非常時には災害対策本部の運営を支援する。
能登半島地震における発災から1ヶ月後の石川県内罹災証明書交付率 20.5%。 情報の一元化により被災者支援を迅速化。被災者生活再建支援システム480万円。罹災証明の発行や被災者台帳の作成など被災者支援を公平スピーディーに行えるように情報を一元管理するためのシステムを導入する。質疑ピックアップ。個別避難計画の作成も効率化。質問。システム導入により期待される効果は？答え。罹災証明の迅速な発行のほか、平常時から必要な情報を備えることにより、円滑に被災者の生活再建を支援する体制を構築する。また、避難行動要支援者の個別避難計画作成の効率化を図る。言葉の説明。避難行動要支援者。高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児、外国人など災害時の避難に支援が必要な方。個別避難計画。避難行動要支援者一人一人の状況に合わせ作成される避難計画。言葉の説明を終わります。 令和6年に大雨警報が発表された日数5日、水門の監視・遠隔操作で集中豪雨の安全性を強化。宝石監視遠隔操作システム設置工事2500万円。水門を監視し、短時間集中豪雨など自然災害の際、迅速に水量調節を行うことができる遠隔操作システムを設置する。質疑ピックアップ。職員の安全も確保。質問。水門の操作方法とカメラの設置台数は？答え。現在は職員が現地に赴き、水量調節のための操作を行っているが、システム導入により、執務室のパソコンから安全に遠隔操作ができるようになる。4台の監視カメラを設置予定である。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと、自然災害にいち早く対応を。風水害への早期の対応で被害を減らすことができます。また、地震などの大規模災害に対する早期の被災者支援を行うことができます。地域防災課。子ども誰でも通園制度、1日の受け入れ予定人数12人。就労要件を問わず利用できる誰でも通園制度がスタート。乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定。月に10時間まで利用できる子ども誰でも通園制度を実施するために必要な基準を定めるもの。中央保育園2階を改修し、令和8年3月から開始予定。質疑ピックアップ。予約をすれば誰でも利用可能。質問。利用希望者が多い場合の優先順位や受け入れ基準はあるか？答え。利用前に面接を行い、予約をすれば誰でも利用可能となるため、優先順位はない。受け入れ基準は、0歳6ヶ月から3歳未満までの保育所などに通っていない子どもなど、国の基準に従い設定する。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと、子ども誰でも通園制度。何かあった場合に子どもを預けられる場所があるのは便利です。この制度の情報を知らなかったので、今後充実してくれると良いですね。母親としては、美容院などに行くときに預けられるのは安心です。子供が一人目の時は相談できなくて思い詰めます。その時、少人数のところで保育士に相談できると思います。中戸狩土屋さんファミリー。1時間あたりの空調設備利用800円。避難所環境整備のため設置した空調を一般にも開放。町立学校運動場及び屋内運動場使用条例の改正。北小学校体育館に設置された空調設備を一般開放時にも使用できるよう必要な項目を定めるもの。質疑ピックアップ。光熱費などの維持管理費から算出。質問。空調設備使用料が1時間につき800円と定められるが、その根拠は？答え。空調設備稼働後に見込む維持管理費を一般開放後の見込み稼働時間数で割り、算出した。同種施設であるウェルピア長泉アリーナの使用料も考慮し検討した。公開します。審議した議案と議員ごとの賛否、37議案を可決。市第6号。人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めること、全会一致で可決。議第195号、長泉町職員の育児休業等に関する条例及び長泉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。議第196号、長泉町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、全会一致で可決。議第197号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、全会一致で可決。 記第198号、情報通信技術の活用による行政手続き等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、全会一致で可決。議第199号、長泉町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、全会一致で可決。議第200号、長泉町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。議第201号、長泉町立学校運動場及び屋内運動場使用条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。議第202号、長泉町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。議第203号、長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。議第204号、長泉町障害者就労支援施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。議第205号、長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、反対福田明議員、賛成多数で可決。議第206号、長泉町水道の敷設工事監督者の資格等に関する条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。議第207号、長泉町下水道条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。議第208号、長泉町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。議第209号、令和6年度長泉町一般会計補正予算第7回、全会一致で可決。議第210号、令和6年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算第4回、全会一致で可決。議第211号、令和6年度長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算第4回、全会一致で可決。議第212号、令和6年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算第3回、全会一致で可決。議第213号、令和6年度長泉町水道事業会計補正予算第2回、全会一致で可決。議第214号、令和6年度長泉町下水道事業会計補正予算第2回、全会一致で可決。議第215号、令和6年度長泉町土地取得事業特別会計補正予算第3回、全会一致で可決。議第216号、令和7年度長泉町一般会計予算、反対福田明議員、賛成多数で可決。議第217号、令和7年度長泉町国民健康保険事業特別会計予算、反対福田明議員、賛成多数で可決。議第218号、令和7年度長泉町後期高齢者医療特別会計予算、反対福田明議員、賛成多数で可決。議第219号、令和7年度長泉町介護保険事業特別会計予算、反対福田明議員、賛成多数で可決。議第220号、令和7年度長泉町水道事業会計予算、全会一致で可決。議第221号、令和7年度長泉町下水道事業会計予算、全会一致で可決。 記第222号令和7年度長泉町土地取得事業特別会計予算全会一致で可決。記第223号指定金融機関の指定全会一致で可決。記第224号静岡県市町総合事務組合規約の変更全会一致で可決。小第26号専決処分の報告及びその承認令和6年度長泉町一般会計補正予算第6回全会一致で可決。議第225号長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例全会一致で可決。陳情第2号公立の義務教育諸学校の適正な教員数の維持・確保を求める意見書採択の陳情書全会一致で可決。意見書第4号公立の義務教育諸学校の適正な教員数の維持・確保を求める意見書全会一致で可決。発議第7号長泉町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例全会一致で可決。発議第8号長泉町議会議員の議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例全会一致で可決。なお下山和則議長と内田幸秀議員は採決に参加していません。議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。傍聴は議場でスマホでいつでも誰でも。議場は役場3階。傍聴したい方は議会ホームページで予定を確認していただくか議会事務局にお問い合わせください。電話 055-989-5526。 米山議員による議員のお作法。私のモットー社会活動の中でいろいろあるルールは最低限の遵守事項である。
町民の関心、議員の視点、一般質問、町のさまざまな課題などについて議員が自身の考えや提案も含めて町に考えを聞く一般質問、議員ごとの視点、着眼点も見えてきます。3月議会では7人が登壇。あなたはどの視点に共感しますか？まちづくりについて、石川議員。カスハラ防止条例制定への取り組みは？長野議員。医療浄化町としての取り組みは？上松議員。強固な財政基盤の構築を。安全について、安田議員、狭い道路の電柱の地中化を、福田議員、カーブミラーの設置をどう考えているのか。暮らしについて、大沼議員、町の水道水の安全性は、植松議員、ゴミ処理施設広域化の判断は、教育について、長野議員、チーム担任制の導入を。杉森議員、学校整備は早急に専門部署を設置すべき。はじめに、石川美穂議員の一般質問です。まちづくりについての石川美穂議員の視点。誹謗中傷、不当な要求、暴言など、カスハラになりうる行為は様々。長泉が先駆け、カスハラのない社会の早期実現を。カスハラ防止条例制定への取り組みは？答弁、準備会を立ち上げ、早急に検討を進める。他市長に先駆け、条例制定。質問、今、大きな社会問題となっているカスタマーハラスメント。 献花に先駆け、カスハラ防止条例制定に向け取り組む意義とは。言葉の説明。カスタマーハラスメントとは、過剰な要求を行ったり、不当な言いがかりをつけるなど、労働者に精神的、身体的負担を与えるほどの悪質なクレームや言動のことです。言葉の説明を終わります。答え。カスハラ防止に向け、庁舎内に防犯カメラを設置するなど取り組みを進めていく中で、マスコミ等でカスハラのない社会の実現に向けた条例の制定が提起され、労働組合団体からも条例制定の要望を受けた。理不尽な行為をなくしていくためにも、まずは町が条例を制定し、確固たる姿勢を示す必要があるとの思いから、条例制定に向け準備会を立ち上げ、早急に検討を進めていく。質問。条例制定に向けての課題や今後の対応は？答え。先進自治体の条例では、県と市町の連携が規定されており、当庁も県の取り組み方針を確認する必要がある。町として、検討が必要な内容を整理し、必要に応じて外部関係者にも検討に加わっていただき、条例制定に向けた準備を進めていく。質問。自覚せず、加害者にもなりうることもあるカスハラ。一人一人が自覚し、しない、させないための情報発信を。答え。カスハラは、個人の尊厳や人格を不当に傷つけ、周囲にも影響を及ぼすと言われており、それぞれが対等な立場で相互に尊重することが重要である。条例制定に向け、準備を進めていく中で、節目を捉え、広報誌や SNS などの媒体を活用し、情報発信し、ハラスメントに対する正しい認識や理解、関心を深めていただけるよう取り組んでいく。新たな観光スポットへ。質問。世界一小さな公園はギネスに認定された。にぎわいや街づくりへの有効活用を。答え。当庁で唯一、ギネス世界記録に登録された公園。映えるスポットとなるような整備や都市公園カード作成など話題性の高い取り組みと合わせて末永く愛されるよう適切な維持管理に努め守っていく。独自性を生かした返礼品を。質問。あゆつぼ公園に彫刻家、堤直美先生の作品を4体設置。どのような思いがあるのか、返礼品として作品を増やす考えは、また、町外からの来訪者を対象とした返礼品の今後の取り組みは。答え。本格的な芸術作品に触れられることは、豊かな心や創造性を育む上で、大切な機会であると考え、美術品の設置を決めた。堤先生の作品は、令和6年8月から返礼品に採用。一般的に販売されておらず、買いたくても買えない作品であることから、地域の魅力発信につながっている。本人の意向確認を行い、他の作品も実現の可能性を探っていく。新たな取り組みとして、あゆつぼ公園交流施設に観光来訪者を対象に特産品の PR を兼ね、二次元コードを活用したふるさと納税返礼品を考えている。
ここで1枚目を終わります。C CD を入れ替えて2枚目をお聞きください。